伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳恵子です。今年8月15日は終戦からちょうど75年にあたります。実は太平洋戦争の末期、日本の中部で大地震が2つ相次いだのですが、その状況はほとんど国民に知らされることはありませんでした。厳しい報道管制が敷かれていたからなのです。いわば戦争に消された大震災。今回はこのテーマでお届けします。伊藤さん、
はい、
この2つの大地震というのは何なんでしょうか。
はい、1つはですね、1944年昭和19年の12月に起きた東南海地震で、もう1つは1945年翌年の1月に起きた三河地震なんですね。で、まあどちらもね、日本の中京地区に大きな災害をもたらした地震だったんです。で、この最初の方の東南海地震というのは12月7日の午後1時35分、これが南海トラフで起きたマグニチュード 7.9 といういわば海溝型の大地震だったんですね。で、この地震による被害は静岡、愛知、三重、和歌山の各県に及んで、全壊家屋がおよそ17,600戸、津波によって流出した家屋が3,100戸余り、死者行方不明1,183人という被害になりました。で、中でもね、伊勢湾の北部、名古屋市から半田市にかけての港湾地帯に立地していた軍需工場がたくさん崩壊をしましてね、多くの死者が出たんですね。
はい、そうした軍需工場では何を作っていたんですか。
当時ね、覚えてらっしゃるかな、ゼロ戦と呼ばれていたね、はい、戦闘機などを製造したんですよ。で、工場の中でそういう航空機を作って外へ出すためには壁があっちゃ出せませんからね、その壁を抜いてしまってわずかな柱だけで工場を支えていたわけです。だからもう地震に対しては本当に脆い構造になっていた。ですからたちまち倒壊してたくさんの人命を奪ってしまったんですね。で、中でも悲惨だったのは、戦時中の勤労動員で働かされていた中学生がたくさん犠牲になりました。工場で亡くなったのは、ね、中学生も含めておよそ160人と言われているんですね。
はい、海で起きた地震でしたから津波も発生したんでしょうか。
はい、紀伊半島の南東海岸、熊野灘のあたりですね、ここを中心に大津波が襲来して、三重県の尾鷲というところでは9メートルの津波がやってきて96人の犠牲者が出ました。
これほどの災害だったのに国民にはほとんど知らされなかったんですね。
そうなんですよ。本当に厳しい報道管制が敷かれていたんで、当時はね、ちょうど太平洋戦争の末期でね、日本の戦局がどんどん悪くなっていく、まさに末期的な症状を呈していた。そういう状況の下で日本の中枢部が大震災に見舞われたっていうことなどを公表すれば、これ国民の戦意喪失を招くんじゃないかということで、この情報が全て伏せられてしまったんですね。
当時の新聞も全く取り上げなかったんですね。
東南海地震12月7日ですけど、その翌日の12月8日の新聞を見ますとね、その第一面は軍服姿の昭和天皇の写真が載っていて、周りはね、威勢のいい戦争記事ばっかりで埋まっていたんです。それなぜかというと、この12月8日というのはこの地震の3年前、米英に対して宣戦を布告したいわゆる大正包帯日だったんですね。ですから震災の記事っていうのは社会面の片隅にほんの小さな記事があるだけで、その中身を読んでもですね、地震による大きな被害もなく、人々はたくましく復旧に当たっているというようなことが書いてある。まあ言ってみれば、当時ね、新聞もラジオもいわゆる軍機保護法によって厳しく規制されていて、真実を伝えることができなかったんです。しかしね、アメリカはちゃんと知っていたんですよね。
それはなぜですか。
東南海地震っていうのは海溝型の巨大地震ですからね、そこで起きた津波っていうのは太平洋を渡って ハワイだとかアメリカの西海岸にちゃんと到達しているんですよ。だから県庁儀の中にも記録されていたんですね。それからね、いわばマグニチュード8クラスの巨大地震ということになりますと、地震の波っていうのは地球を回りますからね、世界の地震観測網が日本でその大地震が起きたってことをちゃんと捉えていたんですね。だから現実にね、このニューヨークタイムズとか、あるいはワシントンポストっていうようなアメリカの新聞は、日本の中部で大地震があったっていうことや、軍需工場が壊滅的な打撃を受けたっていうことなんかを大きく報道していた。ですから、まあ言ってみれば知らぬは日本国民ばかりだったということなんですね。
はい。さあ、もう一つの三河地震というのはどうだったんでしょう。
この東南海地震の起きた37日後にですね、翌年年が明けて1945年の1月13日の未明に、3時38分ですかね、愛知県の南部を震源にして起きた、これは内陸の直下地震で、地震の規模がマグニチュード 6.8 で、これはね、活断層である不構図断層という断層の活動による地震で、延長がおよそ9キロにわたって地表に食い違いね、この地震断層っていうんですが、これを生じました。で、この被害はね、愛知県の渥美湾の沿岸で大きくって、現在は蒲郡市になっている片原というところを中心に、全部で死者が2306人、家屋の全壊7221戸を数えたんですよね。
地震の起きた時間が午前3時半過ぎ、それで多くの方はお休み中だったわけですよね。そこで人的被害が大きくなったというわけですね。
うんうん、そうなんです。でね、この地震でとりわけ悲惨だったのは、戦時中にね、空襲を避けて名古屋市なんかから集団疎開をしていた小学生がたくさん犠牲になりました。で、この子どもたちはですね、いくつもの寺に分かれて宿泊をしていた。だいたいそのお寺っていうのはね、本堂の壁が少なくて瓦屋根で重いんですよね。耐震性が低いという構造になっています。で、それがいわゆる直下地震の激しい上下動によって潰れてしまって、たくさんの犠牲者を招いた。で、中でも悲惨だったのは、名古屋市の大井国民学校から疎開をしていた児童たちだったんですね。
はい。どんな状況だったんでしょうか。
この子どもたちはね、3つの寺に分宿をしていたんですが、いずれもこの本堂が倒壊して30人余りが亡くなりました。で、安楽寺という寺ではね、地元の青年団の人たちが本堂の屋根を破ってね、子どもたちを次々救出したんですが、8人亡くなったということです。で、まあ考えてみると、戦争に追い立てられて親元から引き離されて、衛生状態も悪い環境の下で不便な集団生活を強いられていた子どもたちの、まあ、悲劇だったということなんですね。
まあ、まさに戦争が招いた悲劇と言ってもいいわけですね。
うん、そうなんですね。この幼い命を奪ったのは直接的には地震だったんですけれども、その遠い原因はやはり戦争だったんですよ。だから戦争さえなければ、東南海地震の勤労動員の中学生の犠牲もですね、あるいは三河地震の疎開児童の悲劇も起きなかったはずなんですよね。はい。
この三河地震についてもほとんど報道はされなかったんですか。
うん、そうなんです。内陸の直下地震だったためにね、強い揺れに見舞われた範囲っていうのは、まあ局所的だったってこともあって、被災地以外では報道がなければ地震の発生なんかを知る由もなかったんですね。で、せいぜい一部の新聞が東海地方に地震、被害最小限度に防止とかね、被害の多くは納屋や物置小屋などとね、書いて、まあ、被害を過小評価した、そういった記事を載せた程度だったんです。で、まあ、今でも伝えられているエピソードがあるんですけどもね、疎開児童に多くの死者が出た現場では、駆けつけてきた警察官が、そこに集まってた生き残った子どもたちに、お前たちここで見たことは見なかったことにしろと命令したということなんですよね。つまり、こう目撃した悲惨な状況を絶対に口外するなという意味で、まあまさに当時の世相を象徴するような事例だったと思います。
伊藤和明さんにお聞きしました。